ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、
はい、
お便りをいただいておりまして、はい、ご紹介させてもらってもよろしいですか。
はい、お願いします。
まず、お二人の、今回はお便りをご紹介いたします。お一人目女性の方でね、サイガさんだっかな、はい、20歳の学生さんですね。はい、プー先生、桑原さん、おはようございます。毎週楽しく聞いています。将来のために勉強しながらメモをしていますと書いております。
本当ですか。
いや、これね、あの5月の放送の時の先生が、
はいはい、
あのこのクリフム出生前診断クリニックを設立した時の思いとか、
はいはい、
これからの未来について熱く語っていただいた時に、
はい、
番組終わっても1分後すぐに、
そうです、
あのいただいているメールですね、
はい、はい、勉強しながらメモって、
素晴らしいですね、はい、そしてもうお一人はちょっと世代が変わりまして、はい、70代の大阪府高槻市にお住まいのラジオネーム、はい、裸足のかかしさんからいただきました、
はい、
毎週プー先生の話を楽しみに聞いています。毎日忙しいのにいつ寝てるんですか。よく体が持ちますね。お体をもう少しいたわってくださいねと。
はい、ありがとうございます。
はい、もうなんか親のような気持ちで、
はい、
はい、励みになりますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様聞いていただきまして、はい、ありがとうございます。さて、そんな今週は毎回1週目ということで豆知識について語っていただいています。
はい。
ぜひ先生に私からリクエストしてカンガルーケアについて教えていただきたいとお願いしております。
はい、そうですね、はい。カンガルーケアという言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、うんうん、ちょっとなんか、何それって思ってられる方もいるかなと思うんですけど、はい、まあ、カンガルーって、まあ、有袋動物って言って、お腹の中に赤ちゃんぽいってこう、お腹の袋の中にね、
ね、
そういう、オーストラリアにね住んでいる、はい、ああいう有袋動物っていうんですか、
うんうんうん、
袋があるって書くね、
はい、不思議な動物、
有袋動物、
かわいいですけどね、
はい、ああいうのからですね、まあ言ったらその赤ちゃんとお母さんがこうぺったりとくっついている状況、まあそういうのがまあカンガルーっていう言葉にしてですね、まあその大きなお母さんがちっちゃい赤ちゃんを体にくっつけたままでっていうようなね、はい、そういうイメージからカンガルーケアっていうような言葉が生まれたんですね、
はい、
ただまあこれがですね、まあこの NICU って言ったら赤ちゃんの ICU ね、赤ちゃんの集中治療室とか、
は
い、まあそういうところでこうお母さんがちっちゃい赤ちゃん生まれてね、間もない赤ちゃん、そういう赤ちゃんとやっぱり触れ合う時間が少ないので、
はい、
できるだけそのお母さんがNICU を訪れてこうね、
うんうん、
赤ちゃんを自分でしっかりと抱っこして、はい、ぺったりとこう胸にね、赤ちゃんを抱っこ してっていうような、まあ、そっちのイメージがどっちかっていうとカンガルーケアなんですね。
そうなんですね、
はいはい、
私出産してポンとこう胸に置いてもらって、はいはい、しばらくちょっとね、まあ、はい、数分ですけども、
はい、
過ごしたそのことをカンガルーケアと呼ぶのだと思っていました、
はいはい、まあ、ちょっとねどっちかというと、まあ、イメージとしては同じような感じなんですけど、はい、その、まあ、日本のね学会とかで、まあ、それはその早期母子接触って言って、まあ、お母さんと赤ちゃんが接触をね、
はい、
すごい早い時期に試みましょうっていうような言い方をしてます。まあ言い方はまあそんなにこうこだわらなくてもいいのかもしれません。似たようなそのイメージはイメージですよね。
はい。
はい、でまあ 今日はそのどっちかっていうと、まあ、カンガルーケアという名前ですけど、どっちかっていうと赤ちゃんの ICU に入る人はやっぱそれは少ないので、はい、生まれて分娩室で、赤ちゃんと接触をするという ね、まあその早期母子接触の方のお話しようかなと思ってます。
そんな呼び方をしたんですね。はい、そんななんか難しい早期母子接触。
はい。
カンガルーケアだと思っていました。はい。まあ、触れ合うは一緒ですけどね。まあ、
でもね、その、はい、まあ、バースカンガルーケアみたいに言ってたりもするし、はい、まあちょっとその、まあカンガルーを入れるか入れないかっていうのはちょっとね、だけどイメージ的にはやっぱりカンガルー、同じで赤ちゃんととにかくお母さんが接触をするよっていう、
触れ合うということですね。
そうですね、
はい、
でこれはですねすごくまあ、はい、いいこともいっぱいあるわけですよ。もちろん普通に考えていただいて、ママと赤ちゃんが生まれてすぐ接触をする、うん、もうこれはもう本当にまあ動物的というかですね、はい、もう赤ちゃんを胸の上に生まれたばっかりの子をポンと抱いてですね、うん、そして赤ちゃんがモニョモニョモニョモニョ動いている、
そう思い出すわ、
はい、
でこうなんか
もう自然とお乳を探している感じになるじゃないですか。
そうそうそう、はい、ね、思い出す。
でそれその状況でお母さんがその赤ちゃんをね、見て、そして自分の胸と胸の間に赤ちゃんを置いて接触する、うんうん、で、はい、赤ちゃんも温かいお母さんのぬくもりを感じて、
はい、
もう本当に悪いことなんかないよねっていうふうに思いますよね、はい、でこれは本当にいいことなんですよ、
はい、
いいことさっき全部言うとですね、うん、まあ、その、まあ、ボンディングっていうか、お母さんと赤ちゃんのボンディングっていうのはもちろんあるんですけど、
うんうん、
科学的にも根拠があってですね、
はい、
その、早期母子接触をした人たちと、
うんうん、
最初から母子分離、うん、もう生まれた途端に赤ちゃんピョーって連れていっちゃって分離をした赤ちゃんたち、うんうんうん、まあ、こういうのを比べるとですね、まあ、ボンディングをした、
はい、
ペトンって最初にくっついた、
くっつくことをボンディングというわけですね。
ボンディングという、まあ、絆ですね、
はい、
母子の接触が早くあった、
はい、
っていう赤ちゃんたちっていうのは、はい、やっぱりその愛着行動っていうのが早期に形成されるっていうのもあるし、
はい、
それから退院してもこうペタペタこうママがね、赤ちゃんにチュッてキスしたりとか、はい、まあ、そういう行動がやっぱ増えるんですよね、でそれだけじゃなくって赤ちゃんの方の心拍数とか、それからその呼吸の数とか、それから血糖値とかね、体温っていうのの安定化というのが分かったよっていうデータがあるんですよ。
まあ、落ち着いてくれるんですね、そ
う
きっとね。
っていうことは、赤ちゃんの本当に居心地が悪くて泣く、定休時間っていうんですけど、
うん、
その泣く時間が短くなるよっていう、そんなデータもあるそうです。
ちゃんと出てるわけですね。
はい、で逆に母子分離、最初からもう生まれた途端に赤ちゃんピュンって連れて行かれた方のグループはですね、やっぱりその赤ちゃんの泣き時間が多かったり、不安定、呼吸数とかそういうのも不安定になるっていうようなことが言われてます。なので科学的にも赤ちゃんペチョンはいいことなんですよね。
ママにとってもね、
はい、
私はでもいろいろ、あ、やっと終わったとか、まあいろいろありましたけども、いろんな感情がありましたけどね。
そうですね、やっぱりもう分娩がやっと終わって、はい、赤ちゃんがほっと来てくれたっていうね。
は
い、で、
うんうん、
ただ、ここでやっぱり注意点っていうのがあってですね、はい、やっぱり、その生後の赤ちゃんっていうのはやっぱり不安定じゃないですか。で、もう生まれてすぐだと、こう、べちょべちょになって濡れてたりとかしますよね、
はい。
で、そういう状態でママの上にポーンと置いて、ママも疲れちゃってるじゃないですか。
うん、
で、ママもなんかこう、赤ちゃん、ああ、赤ちゃん来たって言いながらこう寝ちゃうっていう可能性ありますよね。
はい、
で、そういう時に赤ちゃんの鼻が塞がれてたりとか、気づかなかったりとかして、赤ちゃんが状態悪くなっちゃったりしてですね。それで、その赤ちゃんの後遺症が残ったり、脳の後遺症が残ったり、あるいは最悪赤ちゃんが亡くなってしまったりみたいなことも、やっぱりないとは言えないわけですよ。
首が座ってないからね。
首も座ってないし、自分でこう、鼻が苦しいとか言って、
動かせない。
動かせない。ね。なので、やっぱりママもそこを意識しなきゃいけない。自分が眠くなったらスタッフの人にもういいですって言わなきゃいけないし、赤ちゃんをちゃんとこう横に向けてあげる。
本当だ。
っていうことも必要だし、ママのもう胸がこう汗でびちょびちょだったり、あるいは赤ちゃんもびちょびちょだったりするとですね、そのびちょびちょが原因でそのペトンってくっついてしまって鼻呼吸できなくなっちゃったりっていうようなこともあったりするので、できるだけドライにして赤ちゃんもちゃんと拭いてあげて、そして体温冷えないように赤ちゃんの上からその温めたこうね乾いた あのタオルをかけてあげて、うんうんうん、でママと一緒にいさせる。だけど最近はですね、やっぱりモニターっていうのをつけて、赤ちゃんのもし酸素濃度下がってたりとか何かっていうことがあったら、すぐにスタッフも気づけるように、できるだけスタッフも一緒にいましょうねっていうことが、はい、あのやっぱりこう言われてるんですよ。そういう注意点をやっぱ守ってやらないと、やっぱり事故が起こってしまうということがあるので、うんうん、だからそこを気をつけましょうねっていうね、あのそういういろんなこう基準とか学会からも提唱されていて、はい、
ちょっと抱っこっていう感覚ではないということですね。
そうですね、もちろんちょっと抱っこでいいんだけれども、うん、やっぱりその気をつける点っていうのをママも意識しなきゃいけないし、ね、もうただ赤ちゃんを胸の中にギューッとこうね、うん、やって赤ちゃんが苦しい思いするんだったら、それは逆効果じゃないですか、ね、なのでそういうことを気をつけて、そしてそのそれをさせてあげるスタッフもできるだけやっぱり監視というのをきちっとしてあげなきゃいけないねっていう。
そこママの責任ってなったら、ママもちょっと疲れてますからね。
そう、なのでやっぱりこう初めて産む時って分かんないじゃないですか、赤ちゃんここに来たって言ってギューって抱きしめてその間寝ちゃったとかね、うんうん、いうようなことになると困るので、うんうん、なのでしっかりとこうやっぱりこう注意をしながらね、はい、あの赤ちゃんをしっかり抱きしめてあげましょうと。でもこの赤ちゃん抱きしめてこう、うん、こうギュッてしてあげることが、うん、これなでなでにもつながっていきますよね。
本当ですね。ちょっともう弊社でやってる親子のなでなで遊びですね、はい、ありがとうございます、はい、いやでももう今私カンガルー抱っこしてなかったわなんて方も、はい、まあ、カンガルーとあえて呼ばせていただきましたけど、はい、今からでも触れ合うことで
全然大丈夫です、
ね、はい、もう戻れませんからね、出産の時にはね、はい、今からでもそれだけ触れ合いというのは愛着形成にいいということですよ ね、
そうですね。
いいお話もたくさんお聞かせいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています、プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベイビーシャワーです。プー先生のサイン入りです。先生、どのような物語が書かれていますか？
はい、実際の患者様ですね。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。
はい、番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。